御霊は一つ、枝は押し作り主なる主は頭なり。では、聖書のお言葉をご一緒に。イザヤ書の51章、イザヤ書の第51章でございます。イザヤ書の51章の一節からご一緒に終わりまで、51章ですね、お読みしたいと思います。義を追い求め、エホバを尋ね求むる者よ、我に聞け。何じらが切り出されたる岩と、何じらの掘り出されたる穴と思い見よ。何じらの父アブラハム、および何じらを産みたるサラを思い見よ。我彼をそのただ一人なりし時に命し、これを祝してその子孫を増し加えて、そはエオバシオンを慰め、またそのすべて荒れたるところを慰めて、その荒れのエデンのごとく、その砂漠をエオバの園のごとく成したまり、かくてその中に喜びと楽しみとあり、感謝と歌う歌う声とありて聞こえ。我が民よ、我が言葉に心を留めよ。我が国人よ、我に耳を傾け。起きては我よりいず、我が道を固く定めて、もろもろの民の光となす。我が義は近づき、我が救いはすでに入れた。我がカイナはもろもろの民を裁かん、もろもろの島は我を待ち望み、我がカイナに寄り頼む。何じら目を上げて天を見、また下なる地を見よ。天は煙のごとく消え、地は衣のごとく古び、その中に住む者これと等しくしな。されど我が救いは常しえに流れ、我が義は砕くることなし。義を知る者よ、心の内に我が掟を保つ民よ、我に聞け。人のそしりを恐るるなかれ、人の罵りにおののくなかれ。そは彼ら衣のごとく染みにはまれ、羊の毛のごとく虫にはまれ。されど我が義は常しえに流れ、我が救いよろずよに及ぶべし。さめよさめよ、エホバの飼いなよ、力を起よ。さめて古の時、昔の世にありしごとくな。ラハブを切り殺し、ワニを差し貫きたるは何時にあらず。海を乾かし、大いなる淵の水を乾かし、また海の深きところをあがなわれたる人のすぐべき道となししは何時にあらず。エホバにあがない救われし者、歌歌いつつ帰りてシオンに来たり、その神戸に常しえの喜びをいただきて、楽しみと喜びと縁、しかして悲しみと嘆きとは逃げ去る。我こそ我何時らを慰むれ、何時いかなるものなれば死ぬべき人を恐れ、草のごとくなるべき人の子を恐るるか。いかなれば天を述べ地のもといを据え、何時を作りたまえるエホバを忘れしよ。いかなれば何時を滅ぼさんとて備えするしえたぐる者の憤れるを見て、常にひねもす恐るるか。しえたぐる者の憤りはいずこにありゃ。身をかがめいる囚われ人は速やかに解かれて、 死ぬることなく穴に下ることなくその糧は作ることなかるべし。我は海を震わせ波を鳴りとめかする汝の神エホバ、その皆を万軍のエホバという。我が言葉を汝の口に置き我が手の陰にて汝を覆え、かくて我天を植え地のもといを据え、シオンに迎えて汝は我が民なりと言わん。エルサレムよ、サメよ、サメよ、起きよ、汝先にエホバの手よりその憤りの杯を受けてんの。よろめかす大杯を飲みかつ水干した。汝の埋めるもろもろの子の中に汝を導く者なく、汝の育てたるもろもろの子の中にいて汝の手を携わる者なし。この二つのこと汝に望めり、誰か汝のために嘆かんや。あれ廃れの金、滅びの剣、汝に及べり。我いかにして汝を慰めんや。汝の子らは息絶え絶えにして網にかかれるカモシカのごとくしてちまたちまたの口に伏す。エホバの憤りと汝の神の責めとは彼らに満ちた。このゆえに苦しめる者酒にあらで酔いたる者よ、これを聞け。汝の主エホバ、己が民の訴えをあげつらいたも、汝の神かくいたも、我よろめかす杯を汝の手より取り除き、我が憤りの大杯を取り除いたり、汝再びこれを飲むことあらし、我これを汝を悩ます者の手に渡さん。彼らは先に汝の魂に向かいていれ、汝伏せよ我らは越えゆかんと。しかして汝その背を土のごとくし巷のごとくし、彼らの声ゆくに任せたり。イザヤ書51章でしたね、はい。今週は沖縄大盛会ございましたから、沖縄の方で大盛会に参加してまいりまして、この御言葉がこの一節のお言葉ですね。義を追い求め、エホバを尋ね求む者よ、我に消え。汝が切り出されたる岩と、汝らの掘り出されたる穴とを思い見よう。ちょっと長めの御言葉ですけれども、義っていうのは本当分かりづらいというか、たくさんの意味があって、義ということを私たちは追い求めるということは、イエス・キリストにもおっしゃっているように、神の国とその義を求めていきなさいと、こういうことですから。義というのは救いの義という、救いでもあるし、イエス・キリストのことでもあるし、真理、キリストの言葉真理でもあるし、真理を知るときに得られる自由でもあるし、また私たちに与えられた特権、こういうことかもしれないですね。我々知らないうちにそれらのものを求めて、また与えられて自分のものとして来ていますから、義を追い求めるものでありますね。私まだ全てそれを完全に、追い求め、ゴールに達したというわけではありませんけれども、ずっとそれは求め続けるものなんですね。義を追い求め続けるもの、エホバを尋ね求め続けていく、エホバと我々にとってはイエス様、神様ですけど、イエス様を尋ね続けていく、尋ね続けなくてもイエス様も私たちは知ってるんじゃないですかとこういう場合もありますけれども、イエス様が私に持っている計画、これ一人一人ありますから、 それは求め続けないと、まあ、示されません。教えてくれません。我々が求めることによって教えてください。でそれもあんまり先のことまでは教えてくれませんから、常に一つ一歩一歩一歩先を求め続けていく、まあ、これは我々の人生の一つの、まあ、課題でもあるし、まあ、務めでもあるわけですね。自分に神様が求めていらっしゃることは何なのかというですね、まあ、神様が私に持っていらっしゃるご計画、まあ、そういうことでありますね。だからエホバは尋ね求むるもの、神様が私たちに持っていらっしゃるご計画、また、神様が私たちに持っている、まあ一人一人みんな違いますからね、まあ私に持っている、目的ということですね。目的、まあ、神の計画と神の目的はこれ違いますから、神様が私に持っている計画、それから神様が私に持っているその目的、神のご計画を我々が求め続けていって、神のご計画のうちに歩んでいくことはまあいいんですけれども、けれども神の目的とずれてしまう場合もありますね。神様の目的と我々の目的がずれていく、これもまたまあ神の御旨じゃありませんから、我々が求めていくべきは、まあ、神様の目的と我々の目的を、まあ、一つに、まあ、していくという、まあ、神様が我々に合わせるんじゃなくて、我々が神の目的を、まあ、この尋ね求めていく、まあ、まあそうですね、神の計画、神の目的、まあ、ここが、私たちの中に見えてきますと、幸いでありますね。だから、エホバを尋ね求むるもの我に聞けとこうありますから、全てこれは神に聞くということになってきますけれども、まあなかなかこの人間というのはですね、謙虚になれないですね。謙虚になると、まあ世の中の人間関係の謙虚ということよりも、まあ、魂、霊における魂の謙虚さっていうのは、なかなか持てないんですね。人間的に謙虚であればあるほど、逆にですね、その神様からのメッセージに対して、を軽んじてしまう傾向もあるわけです。人の言葉を重んじていくということと裏腹に神の言葉を軽んじてしまうという傾向がどうしても人間にはありますから、まあ、人の目をあんまり気にしすぎ、ここにも書いてありますように、まあ、人が、そうですね、いろんなことを言ってもですね、それをですね、まあ、この7節にはありますけれども、義を知る者よ、心の内に我が掟を保つ民よ、我に聞け、人のそしりを恐るるなかれ、人の罵りにおののくなかれ、まあ、どうしても人の言葉ばっかりに重きを置いてしまいますと、神様からの言葉に対して、まあ、どうしてもそれをあまり重要視しなくなるというか、それよりは、人目を気にした方が、まあ、大切だというような、まあ、こういうことになってしまいますと、でこれを謙虚さとは言わないです。聖書的に言う謙虚というのは、神の言葉に耳を傾けて、まあ人の言葉に耳を傾けるのもいいですけども、それももちろん重要なことですけども、まあここにも何度も神様おっしゃってますように、まあ4節にもありますね、我が民よ、我が言葉に心を留めよ、我が国人よ、我に耳を傾けよ、そして神様いつでもですね、私の言葉に、ね、耳を傾けてください、私の言葉に、聞いてください、けれども人はなかなかそれに聞こうとしないし、神の言葉はですね、あんまりですね強いもんじゃないですから、ささやくような小さな、まあ声というんでしょうかね、言葉というのはそれは多いですから、そして、私たちはですね、その見えるところ よりも神の言葉、見えないものですけども、神の言葉にそうですね耳を傾けて、ですから私たちが最も、まあ、あまりこう神様知らない時っていうのは、神の言葉に耳を傾ける時というのはどちらかというと悲しみの時であり、逆境の時であり、物事がうまくいかない時であり、苦しみの時であるんですね。でそういう時は我々は霊的に神様に寄りすがろうと、神様の声に耳がを傾けようとしているわけや、まあそこにですね繊細になっているわけですね。ですからこれは決して悪い傾向じゃないですね、まあ、そういう時、まあそこから我々は今もう通り越して、いつでも神の前に耳を傾けていく、準備ができるように、まあ育てて養ってくださってますけども、初めの頃は神様まだ知らない時は、そういう時こそ私たちは神の声を聞くことができたわけであります。まあスポンジが水を吸い込むようにですね、我々の魂は鹿の谷川の水をしたいあえぐがごとく、まあ、鹿に疲れた人もいましたけども、あの鹿世の中にはですねけれども、鹿はですね、谷川の水をしたって、そして、水を飲むという、まあ水飲み場を求めていくということでありますけど、我々も魂の枯渇ということを覚えていくと、それは世の中の人から見れば、まああの人は悩んでいる、苦しんでいる、悲しんでいる、逆境にある、まあそういうふうに見えますけれども、我々の魂は神を求めている、これは実は恵まれている時でありますね。ですから私たちももうそうですね、状況にかかわらず、どんなに恵まれても豊かになっても祝福されても、神の言葉に耳を傾けて、まあそういうふうに神様が私たちを養って、まあ、育ててきてくださってますから、まあそれは感謝ですけども、まあ、そうして、私たちが謙虚に神の言葉に耳を傾けるという能力を養ってくださる、これはもう一つの最も重要な能力であります。イエス・キリストもですね、なくてならぬものは多からず、ただ一つなり、マリアは良き方を選んだ。マリアはイエス様の言葉に耳を傾けて、そのそばに、まあ、じっと座って、まあ、その一言一言を漏らさず聞こうというですね、まあ、そういうこのまさに、したいあえぐ、心の状態にあったわけですからね。ですから、まあ、我々もそうして、でそれがまあもし、できなくてもできてもできなくても、私たちが切り出されたる岩と何じらの掘り出されたる穴と思い見よとありますから、我々が救われた時のことを考えれば、私たちがこの恵みに溺れなくて済む、恵みの中にですね、そうですね、マンネリ化になって、その鈍化になってしまうということは、非常にこれは何の世界でもそうですけれども、注意しないといけないということになりますけれども、幸いにして私たちは皆それぞれ原点がありますから、切り出された、まあ救われた時の自分の状態をしっかりとまた思い起こすことができていますね。それから救われた時よりも今はさらに悪くなっているという人はいないはずでありますから、それは神様がそこから救ってくださったわけでありますから、だから、まあ本当に、そこをしっかりと私たちは持っているという、これもまた恵みですね。恵みのこれは原点ですね。私たちがこの恵みの原点に常にを持っているということは、まあ、素晴らしいことであります。あの時にイエス様の方から私に近づいてきてくれて、私を救ってくださった、で救われた後に今度は私の方から徐々にイエス様に近づいていく必要があるわけですけれども、でも最初はイエス様の方から私に来てくださった、まあ、ここがすごく素晴らしいところですね。ですから何じらの父アブラハムを 汝らの父アブラハムおよび汝らを産みたるサラを思い見よう、
ね。アブラハムはもともとの名前はアブラムだったわけですね。アブラム、アブラムっていうのはどういう意味があったかちょっと忘れましたけども、まあ、アブラムっていう名前の方だったんです、もともとはね。でアブラムにイエス様が、イエス様って神様が現れてきた時にですね、あなたに子供を与えましょうって言った時はもう70代か80代かもうその頃だったと思いますよ、けれどもそうおっしゃった。でアブラムはそれを信じることができなかったわけですよ。もう実際与えられたのは99歳だったと思いますけれども、100歳に近いと思います。だからアブラムにとってみればそれは信じられない部分があったと思うんですね。私もそのアブラムじゃないかよく分かりませんけどもけれどもまあ予想するにそういうことですね。けれどもじゃあなんで与えられたんでしょうか。それはですね、アブラハムという名前を変更されたわけですね。アブラハム、この歯が入ったわけです、ね、アブラムに歯が入ってアブラハムになったわけですね。でアブラハムという名前の意味は多くの国人の父という、まあ、意味なんですね。アブラハムというのは多くの国民の父だから、アブラハムはそれから自分の名前を呼ぶごとにですよ、また意識するごとに多くの国人の父、自分でその神の言葉を常にですね、神様から与えられた言葉を常に自分は口にしていった、あなたの言うことがあなたの上になってきます、これ信仰の一つの原則ですよね。多くの国人の父とこう何度も何度もまあ意識しようが意識せざるとにかかわらず、アブラハムアブラハムと言ってるうちに本当にアブラハムになってくるわけです。ですから私たちはお祈りということは非常に重要なんですけども、お祈りというのは考えてみれば簡単なんですよね。それは威厳で祈るだけのことですから。難しいのは分かる言葉をコントロールするっていうことですね。で分かる言葉というのが信仰だから、この信仰と威厳の祈りというのは、まあ、結びついてるわけです。だからどんなに私たちが威厳で祈っても信仰がなければそれは働いてこない部分があるんです。その願いの祈りっていうのはね、信仰によって、けれども我々の分かる言葉で口から出てくる信仰の言葉は祈りなくしても働くんですね。ですからアブラムも、まあ、この旧約時代は、まあ、お祈りといっても我々のようなお祈りではないですけども、まあ、多くの国人の父、これを繰り返しているうちに本当にそうなっていったわけでありますね。ですから、何じらを産みたるサラも思い見よう、まあ、サラもそういう意味ですよね、ですから多くの国人の父となり母となっていった、これサラはサライというもともと名前ですからね、神様はその名前を変えた。だけどその名前を変えたには意味があった。それは神の言葉を彼らは無意識のうちに、そうですね、口にしていくということですね、それでそういうふうになっていく、これはすごく重要なことだと思うんですね。ですから神の言葉がなかったら信仰というのはないんですね、ですからよくお証しというのがありますけれども、お証しというのはまあすごく重要だし、お証しの力というのはお証しがお証しを生んでいくんですけれども、お証しを真似しても何も起こってこない。そうですね、まあ、旧約聖書を見てまいりましたときに、ナウマン大将というね、まあ、この、まあ、軍人ですよね、軍のトップという、軍人のトップっていうでしょうかね、まあ、ペリシテ人というからイスラエルの敵国でありますけれども、あるときにはそのペリシテ人の軍の頭ナーマンという人がいました、 このナーマンは一つ欠点があって、それは雷病を患っていたということですよね。ですからこのナーマンがその雷病が癒された経緯というのを見ていくと、イスラエルの国の預言者を訪ねていくわけです、ね、うん、それが、まあエリアであるんですね。エリア、預言者エリア、うん、彼のもとに行くわけです、ね、そしたらエリア何て言ったかというと、ヨルダン川に行って7回あなたの体を沈めて、ね、身をそこに洗いなさい、ヨルダン川に身を7回沈めよう、まあ、こういう言葉ですね、うん、そうした時にナウマンはそんなことできるかというと、まあ、それもまた謙虚に神の言葉に聞くことは最初できなかったわけで、うん、そうですね、彼には彼のこの、まあ、ビジョンがあったわけで、まあ、ビジョンというのは要するに映像化された思い込みですよね、ある意味で、まあ、その思い込みがいい場合もありますけども、うん、でも彼の場合は預言者が必ず自分の前に現れてきて、そして頭の上に手を置いて、そして自分のために、まあ、癒しの祈りをしてくれるんだ、まあ、こういうふうに彼は自分で思い描いていたわけですね。ところが預言者は彼の前に現れることすらなかった、うん、自分のそうですね、しもべであるゲハジというのに伝言を与えて、そしてそのしもべがナーマンのところに門のところまで来て、門の中に入ることすらさせなかったですね。そしてヨルダン川にその神の言葉を伝えた。それでヨルダン川にね、7回身を沈めればいいってこう言われたわけであります。彼はナーマンはですね、少しやっぱり耳を傾けることはできなかった。まあ、これが人間の姿ですね。我々ももう聖書を知らない、神様を知らないところからだったら、もうそんなもんだと思いますよ。でも私たちも、しかし人は水と霊によって生まれなければ神の国に入ることできません。まあ、そういう聖書の言葉、あるいはそれに基づく福音を聞いて、ね、そしてそういう耳を傾けて、行ったから、まあ救われたわけでありますけど、そこに行かなかったらそんなことできるかというような話になっていったら思いますから、まあけれども、まあナーマンはですね、まあそういうことでもう帰ろうとしたわけでありますけれども、彼を救ったのは彼の、まあ、部下たちが彼を愛していたということですね。彼を救ったのはやっぱり愛だったわけですね。彼は部下たちから慕われていたということですね、うん、信頼されていた。そして部下たちは何とか治ってほしい、ね、預言者の言うことに従ってください、ね、そんな難しいこと言われたらできないはずだけども、ヨルダン川に7回水を沈める、そんな簡単なこと、ね、でどうせダメでもともとっていうことですよね、うんうん、そのぐらいのことは簡単なことですから、ぜひそうしてください。まあ、この部下たちの進言によってには彼は耳を傾けた、はい、ですから、ヨルダン川に行って、身を清め、7回身を沈めたら彼はそうですね、癒された、まあ、これがお証しですよね。だからこれは実際お証しなんだけれども、じゃあヨルダン川に7回身を沈めればいいんだって言って、別の人が言ってですね、同じ雷病の人が言ってですね、そしてヨルダン川に7回身を沈めても何も起こってきません。これはそうですね。だからお証しの上にそのですね、自分のこうですね、思い込みっていうものをですね、神の法則を立ててはいけないんですね。そう、立つことできません。それは聖書の言葉、神の言葉にしか立ちませんから、神の言葉がそこにあったらそれに従って、まあ、ヨルダン川に行けばいいだけのことでありまして、神の言葉がなかったらですね、どんなにお証しがあっても同じことをやったからって同じことが起こってきません。そうですね。だからそういうことは聖書を読めば見えてくることでありますね。ですからお証しはまたお証しで、素晴らしいお証しの働きがあり、力があり、証しが証しを生んでいくということは、これはすごく重要なことでありますけれども、我々の信仰は証しの上には立てることはできません。 我々の信仰はですね、神の言葉、神の言葉は聖書の中に書かれてある神の言葉、それから聖霊によって私たちに語られてくる神の言葉、この2つですね、聖書と聖霊によって私たちは、信仰というものを立てていく。でも私に語ってくる神の言葉、聖霊によって導かれてくる神の言葉であっても決して聖書から外れることはないんですね、一切。だからそれによってこれが神様からのものなのか、あるいは自分の思い考えに過ぎないのかということも判断できるようになってますね。ですから聖書が全てのこれ基準になってます。だから聖書の中に、人は水と霊とによりて生まれずば神の国に入ることはできません、まあ、そう書いてあったら、その人はって言ってるんです、最初に。その人の中には全ての人類の全ての人が含まれているわけです。人は、それは私もそこに含まれている。だからこれは私に語っている神の言葉である、まあ、そういうことはできますよね。あるいはこの新約聖書を見てまいりますと、あなた方はって書いてあったら、これは教会の人々を指しているわけです。あなた方は、はい、それでは教会の人の中には私も含まれている。あ、これは私に与えられた神の言葉だということがわかるんですね。ですから私に与えられた神の言葉の上に立つことが信仰ですね。決してこれは証の上に立つことが信仰ではないわけです。まあ大世界行きます、いろんなお証が本当に神様のなしてくださったさまざまなお証を私たちはこう聞くことができてまいりますけれども、それは聖書に書かれている神の言葉の証明であって、その神の言葉が証によって証しされていった、証明されていったということであるんですね。ですから我々の信仰は常に神の言葉の上に立って、まあ、進んで、いくわけで、ございますけれども、まあ、義を追い求めていく、エホバを尋ね求める者よ、我に聞きなさい、ね、そして私たちが切り出された原点をしっかりとまた思い出しなさい、ね、決してそれは、これは非常に大きな財産ですから、私たちが救われた時の状態というものは私たちにとっては、まあ、大きな財産でありますね。信仰の道から外れない、また、謙虚に神の言葉に耳をいつでも傾けていける、まあ、素晴らしいものでありますから、まあ、この4節にも、我が民よ我が言葉に心を留めよ、我が国人よ我に耳を傾けよ、起きては我よりいず、我はが道を固く定めて諸々の民の光となさん、起きては我よりいず。で、旧約、古い契約の起き、まあ、起きてっていうのは、まあ、モーセの起きて、ね、モーセの契約、まあ、モーセの契約、これが旧約聖書ですね。それからイエス・キリストの契約、これが新約聖書ですね。ですから、まあ、モーセの掟、これは旧約聖書にいろいろ書いてある、まあ、簡単に言えば10回というのがありますよね、はい、まあ、これはモーセに神様与えてくれた10回、10の戒め、モーセの律法、うん、それからもう一つ言うならば、これは創世記から新明記までの5つの書、これは律法の書というわけですね。これはモーセの五書とも言うわけ、モーセが書いたから、まあ、創世記から新明記まではモーセ五書、この掟はモーセの掟けれども、キリストの掟は何であるかというと、それは神を愛し、まあ、自分自身を愛し、また隣人を愛していく、まあ、この愛するっていうところに全てもう集約されているわけです。イエス・キリストの掟はこれは愛するという、ね、愛するということはもう全てのモーセの掟をもう含んでしまっているというわけですね。ですから神を愛するならば、我々は、本当にですね、他の偶像の神々に行くことはないわけですね。だから他の偶像に行くなかれという掟は必要ないわけですね。愛は掟の完成である、こう言っておりますね。ですからある時に律法学者がですね、 旧約聖書のその当時の聖書というのは旧約聖書しかありませんから、旧約聖書の戒律はたくさんありますけども、掟はたくさんありますけども、まあ、10回でも 10あるわけですから、その律法の中で、モーセの掟の中で最も優れた掟、最も素晴らしい掟は、何ですかという質問をしたわけですね。でその時にイエス・キリストが答えたのは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして主なる汝の神を愛しなさい、それから二つ目は汝の隣人を愛しなさい、そしてその後に何とおっしゃったかというと、モーセの掟の全ては、全部の掟はこの二つの中にもう込められている、集約されている、はい、だから愛するということで、これはができていけば、これは掟の完成と言ってもいいわけですね。まあもちろん我々もこう愛するということにおいて、完成することは、全く愛に到達することはなかなか、これはまだできない途上にあるかもしれませんけれども、まあけれども、そこは、私はある時にアフリカの教会に行った時に、アフリカにカラチナ教会という小さな教会がありますけど、そこの牧師先生は幼稚園を経験しているんですね。まだつまり幼稚園の園長先生でもあるわけでありますけれども、そして教会もこう、小さな教会を持って、でも照明がないもんだから、昼間でも中はちょっと薄暗いんですよね。でもそこで集会をした時に、教会の信者さんが来て、それから信者さんではないちょっと周りの興味ある人たちもこう来て、それで集会をしてほしいっていうんで、集会をしたことありますけど、なんとなく薄暗いところに黒い人たちがこう集まってますからね、なかなかこの見づらいんですよね、見えづらいんですよ。でそこにまたご丁寧に後ろにこう黒板みたいなのがあって、それでそこになんかこう書きながら話をできるようにしてあるんですけど、けどね、それで私もちょっと話するよりも、ちょっとこうお互いにね、会話しましょうと、お互いに会話しながら、そしてそうした時にある一人の青年が、これ救われてない世の中から興味本位で来た人なんだろうけども、その青年がこういうんですね、この神を愛し隣人を愛せよと聖書にあるんだから、教会はもっとこう私たちのためにいろんなことをこうするべきではないかと、そういう意味のことをこう言うわけ、愛するっていうことはそういうことではないかとこういうふうに言うわけですよね。だからそうした時にね、私もその兄弟に、兄弟なのかまだ救われてないと思うんだけど、彼に言ったわけですね。愛っていうのはこういうもんだっていうことは、定義づけはできないけども、それはこういうもんだっていくら言ってもですね、その人によっていろいろな考え方がありますから、こうだとは言えませんけれどもね、少なくても人の後から付きまとっていって物乞いすることが愛ではないでしょうと、教会、あっちの教会こっちの教会って彼はそういうこと言ってたかもしれませんけれども、もっとこうすべきじゃないか、ああすべきじゃないか、こういうふうにね、これは愛じゃないですよね。愛というのはですね、少なくてもね、自分で、自分を支えていけるようになる、自分で自分を支えていけるようになれなかったら神様に求めていく、神様に寄りすがっていく、我々は神様に寄りすがって今日まで来てますけども、神様に寄りすがっていくことを世の中の人は自立と言ってるわけですね。だからなぜかって言ったら、見える人間により頼んでないから、神様は私の中に住んでいる、 聖霊となって住んでいらっしゃるわけですから、自分で自分を支えているように、支えることができる人のように世の中の人からは見えるわけであります、はい、だからそれは本当に素晴らしいことでありまして、水と霊を受けて救われて、救われた後に我々は死と共に歩んでいく、まあ、自立の道のりを進んでいくわけです。現実的には二人三脚なんだけど、イエス様と共に歩んでいるんだけれども、けど世の中の人の言う自立であります。それはだからそれはですね、人の後ろから常につきまとって物をくれっていうか、まあこう、まあ、サービスをくれっていうのも一緒ですから、まあ、そういうことではない、うん、まあそれを聞いた時に彼は あよく分かりましたって言ったわけですよ、うんね、うん、その時に私の口から思わず出たのは、あなたは神の国に遠からず、そうですね、イエス様がそれをおっしゃってるわけです、うん、そのね、イエス様に対してその学者は何と答えたかというと、神を愛しその隣人を愛するということは全ての掟に勝って最高に素晴らしい掟です、とこういうふうに反応したから、イエス様はあなたは神の国に遠くないって言ったわけです、ああそうですね、だからそれがイエス様の、まあ、伝道ですね、これ伝道であります、うん、あなたは神の国に遠からず、まあ、私たちもそうしてこの福音を伝えていくときに本当に神の国に、ね、入らない人もいるけれども、まあ、すぐに入ってくださるというそういう素晴らしい素直な純粋な魂もいますけれども、まあ、まだ遠くない近くに来てるなって、まあ、そろそろ来てるなって人もいるかもしれません、うん、で私はそうですね、1990年にですね、あるところに行って、福音を語った人がいます、外国です、けれどもその時にね、その若き夫婦ご夫妻でありましたね、若き夫婦日本人の夫婦でありました、うん、ご主人はもう夜になりましたけれども、ね、ご主人は私は今から救われたい洗礼を受けたいっていうから、ああそうですか、じゃあ今からどっか海でも行って洗礼をっていうようなことに、なったわけでありますけれども、けれども奥さんが私を置いていかないと何だかわけのわからないこと言ってですね、そして奥さんがしがみつくようにしてご主人を引き止めた、うん、それでご主人も辞めた、そうですね、それで、そうですか、うん、まあ神の国遠くないんだけど、うん、だからあれからそうですね35年経つわけ、うんうん、それで今もってこの福音をその方々にいつか救いようと願っていますけど、35年経って、うん、だけどまあ神の国少しは近づいてきたかなと、うん、思うわけですね、うん、ですからでなぜかというと今外国にいないで鹿児島市に住んでるからその夫婦は、これもまあ不思議だと思うんですけど、まあそういうところもありますね。ですからまあ、すぐに救われる人もまあ感謝であります。これはもう一番感謝ですね。一番素直に入っていって、まあ、救われる人も感謝だけれども、そうでない人もいますけれども、我々はまあ根気よく忍耐を持って、常に神様からの使命をですね、与えられた使命を果たしていく。だから隣人を愛するっていうのはそう簡単なことじゃないですよね、はい、けれども、私たちはそうしてですね、けれどもその同じその国でですよ、同じ国でなんかチャランポランな感じのまあチャランポランって言ったらちょっと変ですけどね、日本人の、まあ、ご夫妻がいまして、でその方にお会いした時に、まあ、奥さんもねなんかあのネオン街から出てきたようなこの、すごい化粧ですね、それからご主人もなんか飲んだりぐらいなんだかなよく分かんないようなナヨナヨっとした、うん、けれどもそこに導かれて福音を語った時に、もう夜になりました、うん、夜になりましたね。そうした時に 水と霊の救いのお話、聖霊を受けて、それから今から洗礼というのはもう私もそこにちょっと次の日いるわけにはいかないので、まあ、洗礼もあるんですけども、けれどもその洗礼を自分たちは受けたいというわけです。もう夜中になってます。これで外国というのはですね、夜は海岸に入ることは禁止されている地域が多いんですね。まあ、これは治安のためだと思いますけども、まあ、もうしょうがない、もう海岸に行きましてそしたらですね、波がですね、この天井よりも高いような波がブワーッと来るんですから、それを見てですね、ご主人はひゃーっと言ってもう逃げていった。どこ行ったかよくわからない、逃げていったんですね。奥さんはそれに立ちはだかってですね、立ち向かって、そして洗礼を受けたんですそれはね、本当に男の人っていうのはいざとなったらそういうもんかなと。この奥さんはその洗礼を、私もちょっとおっと思いましたよ。あんな夜中にあの白波が立った、波がもう飲み込むようしてやってきますから、それで奥さんは救われて、聖霊を受けた後に洗礼も受けて、夜中にですね、それからご主人をとっ捕まえてきてですね、そして水の中に引っ張ってきて、それからご主人もやっと洗礼を受けて、それから海岸から上がってきたらですね、警察に捕まりまして、それからトランクを開けて調べられて、もう何をやってたんだっていうような話で、これ犯罪でもしてるんで、私はもう黙って、もうこうやってもう黙ってましたけども、もうこのご主人がまた私を洗礼受けてきましたと、なんとかわけのわからないことをまた警察に訴えるもんだから、もう余計話がややこしくなって、けれどもまあそういうことも外国に行ったら、まあ当然外国はまあ日本と事情が違いますから、まあそういう、まあ入ってはならないところに入ったわけですからまあそれは当然そうかもしれませんけども、まあ黙っていれば、まあ、それでいいものを、まあいろいろ、まあそれでもまあ釈放して釈放というか、まあそこでまあ何も特になかったんで、まあ許されたわけでありますけども、まあそうやって私たちはですね、この福音というものを述べ伝えていきますけれども、そこにまたですね、この素晴らしいことは何かというと、教会が起こってくるわけです。群れが起こってくる。まあ後にそのご夫妻の家も集会所となっていきまして、で別の牧師先生に私はそこは全部、まあ、委ねて、ありますけれども、けれどもそうしてですね、この教会ができてくる、この教会ができてくるということが、これがまた聖書にかなったところでありますね。そのパウロ先生が3回の、まあ、生涯4回、まあ、約10年ちょっと、まあ、20年ぐらいの間に、本当に4回の大きな伝道旅行をしてますけども、その第1回目に行ったところがガラテアというところですね。ガラテア書というのがありますけれども、まあ、ガラテア書に書かれているガラテア、伝道に行ってそこに教会ができてきたわけですね。それがガラテアの教会ですね、そしてそのガラテアの教会に手紙を送ったから、これはガラテア書というのが残っているわけであります、でその後このテサロニケの方に、テサロニケにも教会ができてくるから、テサロニケの手紙が2通ほど残ってますね。でその後で今度は、ピリピの方に、ね、ピリピというのはもうヨーロッパですね、初めてのヨーロッパ伝道、エーゲ海を越えてピリピの方に渡っていって、そしてそこでですね、リディアというこの女性の方が救われて、その方が自分の家を使ってください、ここを教会の活動に使ってください、そこからピリピの教会ができてくるわけですね。だからそのピリピの教会に宛てた手紙がピリピ書で、その後今度はですね、コリントの方まで行きます、でコリントはギリシャですよね、アテネからずっとギリシャの、まあ、下っていってコリントの方まで行く、まあ、コリントにも救いがなされてきて、教会が 起こってくる。それはコリントの手紙、コリント人への手紙、コリントの教会に宛てた手紙ですね。まあそれからまあコロサイの教会、まあここはパウロというよりもあのエパフロデトという一人のまあ方が伝道してできて起こってきた教会でありますね。まあそうしてこの教会が次々とこう伝道したところに、伝道した先に教会がこう起こってくる、うん、これはエクレシアというのは教会の語源ですけど、ギリシャ語でこれは救いからという意味で、救われた人の集まったところですね。世の中から召し出された人々という意味です。世の中から召し出された人々の、まあ、集まっているところ、これが教会の語源ですね。エクレシアというんですね、はい、ですからそうして教会が起こってくる。そしてその教会において、まあこのパウロが書いている手紙の内容にありますように、キリストの十字架ということが、まあ語られてくる、うん、それから、まあ、説明されてくる、うんうん、まあその十字架っていろいろありますけれども、一つは私たちに代わってイエス・キリストが身代わりとなって死んでくださった、十字架にかかって死んでくださった、呪われてくださった、まあこれはすごく大きな教えなんですね。でそういうことがまた教会を通してみんなこう学ぶことができてきます。まあ、あのローマ書もまあ最終的にこうローマまで来ますから、まあ、その前にローマ書は書かれてありますけれども、ですから私たちのこの伝道もそうしてそこに福音が語られ、そして群れが起こされ、救われた方が、神様から選ばれた方が救われて、そして救われただけで終わる人ももちろんもう二度と会わない方もいますけども、それはいてもいいわけですよ、ね、我々はどういう方がその後このイエス様を知るところの果実を結んでくるかと分かりませんから、まあ分からないけども思いもよらないところから本当にこうですね、思わないような方々がまた神様に今度は福音のために導かれてくるわけですね。これ論より証拠というか、元このパオロという人も誰も思わなかった人ですね。このパオロというキリスト教の迫害者の先頭を切って走っているような人が、それがですね、救われて身を結んできてこの福音を世界に伝えていく神様の器となっていく、これはもう人間の知るところじゃ、予想できるところじゃない、それははるかに超えたところでありますけれども、まあけれども私たちはどこでどういうふうになっていくか分かりませんけど、まあ福音の種をまいて、その種によってまあ実を結んでいく、うんね、今日もそうですね、しねさんが庭でなったっていうあのかぼちゃをいただきましたけど、 あんまり大きいサイズじゃないですね、うん、これは食べるよりも飾ってとかまあいいかもしれないなと思ってですね、まあ、まあ小さな非常にいいサイズのかぼちゃ、それであのこれからまたなってきますからとか言うんですけど、まあ、本当かどうか知りません、うん、あんまり期待はしてない方がいいと思うんですけどね。けれどもあのかぼちゃっていうのはね、どこになるか分かんないんです。あれこそ分かんない、うん、この辺になるかと思うと、そんなところにならない、思いもかけないようなところにこうなっている、うん、だから私たちは折を売るも折を得ざるもこの福音の種をまいていくわけでありますけど、福音を語っていくわけでありますけど、神様の選びの方がそこから起こされてきて実を結んでいくから、そこに群れが起こってきます。教会がそこにですね形作られてきますね。そこに私たちはまたこのキリストの福音の教えを持って、まあ、つまり真理を持って、そしてそれをですね説明していけるものとされてありますから、まあそれをですねこの、まあ、霊のこととかその福音のというのは、まあ霊の世界の真理というものを まあ、言葉に表していくということは、まあ、そう簡単にできることではないわけでありますけども、その私たちが義を追い求め続けるという中にそれが含まれているわけです。私たちが本当にですね、神の言葉の中身の内容をですね、自分の言葉として説明できる、言葉で説明できる、これは追い求めていくべきことであって、まあまあ牧師はもちろんそうなんですけど、まあ信者さん方も自分に与えられたお証しももちろん素晴らしいことであります、けれどもそのお証しは何を証ししているのかというですね、その聖書の言葉をですね、この説明できる、これはねすごく重要な私たちに与えられた、まあ、追い求めていくべき、まあ、このことでありますけれども、まあ、それによって人は生かされまた身を結ばされてまいるわけでございますから、まあ、この、福音ということをですねしっかりと私はさらに、自らも、知ってですね、またこの福音を述べ伝える幸いな使命に、まあ進んでいければもうこれは幸いなことだと思うんですね。で、まあ、一箇所だけもし聖書新約聖書を開いて、終わることにしますね。はい、ではテトス書、新約聖書のテトス書を読んで終わります。はい、テトス書というのは新約聖書のもうだいぶ後ろの方になりますけれども、テトス書の第3章でございます。テトス書の第3章の4節ですね、まあ、4節から6節までを、まあ4節から7節までご一緒にますね。されど我らの救い主なる神の情けと人を愛したも愛との現れしとき、我らの行いし義の技にはよらで、ただその憐れみにより生まれ変わりの洗いと我らの救い主イエス・キリストをもて豊かに注ぎたも聖霊による威信とにて我らを救いたまえ、これ我らがその恵みによりて義とせられ、常しえの命の望みに従いて世継ぎとならんためなり。4節ありますように、まあこの神の愛が我々の上に現れてきた、ね、これは神の側から来てくれたわけでありまして、我々の側からは何も分かりませんでしたけども、神の側から現れてきた愛でありますね。で、我らの行いし義の技にはよらないと書いてますね、私は正しい行いをすることは素晴らしいことだし、まあ、正しい行いも人によってそれぞれ基準が違ってますから、まあ、正しいということはまあそれぞれあると思いますけど、まあ、正しいことをすることはいいことですけれども、我らの行いし義の技にはよらないと書いてあるんですね、はい、そしてただ神の憐れみですね、その憐れみにより、生まれ変わりの洗い、これは洗礼のことですね、生まれ変わりの洗いと、それから我らの救い主イエス・キリストをもて豊かに注ぎたもう聖霊による威信、つまり聖霊を受けるということと洗礼を受ける、これによって私たちを救ってくださった、まあ、ある時にある女性が、あの若い女性が、あのこういうんですね、聖霊と洗礼というのは まあ、特に洗礼のことを私は話して、洗礼というのはどういう意味があるんでしょうか、何なんでしょうかとこういう。でもその方に何言ってもね、キリスト教の、要するに予備知識がないとこれは難しいですよね、洗礼とここだなって言って、うん、で私はそこの時にこう言ったんですね、それは天国に入るための条件ですと。私たちはまあ聖書を読んでこうそこから私たちの言葉でまあ福音というのはその人の聞く力に従ってまあ語るべきものですけれども、けれどもここにもあるように神の情け憐れみによってこの生まれ変わりの洗い、すなわち洗礼、それから聖霊、威厳の伴う聖霊ですよね、聖霊、これは一新と書いてありますから、新しく生まれ変わるということですね、一新ということは全く新しくなっていくという。聖霊を受けて洗礼を受けて私たちは救われてきたということ でこれがモーセの掟ではなくて恵みによって義とせられる、掟による義ではなくてイエス・キリストの恵みによって義とせられて、常しえの命の望みに従って世継ぎとならんため、本当にまあこういうことが、まあ、これテトスはこれ教会の牧師さんでしたから、まあ、パウロ先生この手紙を書いてテトスにもまあこう真理をこう語ってますけれども、まあ、我々がこの水と霊の救いをさらにまたお伝えしていくためにまた選ばれてこの祝福の使命の中に預かっておりますことを感謝して、また進んでいきたいと思いますね。ではご一緒にお祈りをして終わることにいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。